スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
はい、今週も旬の話題楽しみにしています。は
い、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今回のタイトルはこちらです。ラデュレ京都市場店がオープンしました。
はい、はい、ですね、先日、そうですね、市場の五湖町を西行った南側になるんですけれども、ちょうどね、市場の商店街のど真ん中に、
はい、
ラデュレ京都市場店がオープンしたという話題からの、はい、
この7月ですよね。
そうですね、
うんうん、
ラデュレと言いますとね、はい、マカロンという、ね、お菓子が有名なんですけど、
はい、
リスナーの方、このマカロンって何っていう方もと思います。マカロンの説明を
マカロンの説明から、ね、
したいと思うんですけれども、はい、このマカロンというのはですね、まあ、どういったらいいのか、柔らかいクッキー生地を焼き上げましてですね、ちょうどハンバーガーみたいに中にクリームをサンドした、うん、ちっちゃな一口でパクッと食べれるお菓子なんですよね。
はい、なんかこうカラフルな色合いも ね、
そうですね、
見た目の可愛さをね、
そうなんです、
はい、くすぐる、
フランス生まれのスイーツというところでね、非常にこれ人気のあるお菓子としてあるのがマカロンなんですね。
マカロン、
でそのマカロンを作ってる有名な会社さんがラデュレというところなんですね。
はい、
なんていうか、特に女性がね、このマカロン、ラデュレが大好きでね、うん、大変人気があるんですけれども。
本当に ね、 やっと京都にやってきたみたいな形で、
です
ごいもう満を持しての登場だなと思うんですけど。
ね、先行してね、銀座とか日本橋、新宿、青山、横浜と、主に関東圏でね、このラデュレのお店、たくさんあったんですけれども、はい、京都に初上陸というところなんですよね。
そうなんです。やってきました、ついに。
もともとね、1862年にこのラデュレさんっていう人がですね、フランスの、パリでですね、こうお菓子屋さんをオープンして、うん、それからこう始まりを見せてるので、もうかなりの歴史があるんですけれども、はい、最近ね、このなんといってもカラフルな色合いと優しい色使いがね、うん、大人気というところなんですよね。
すごいこうフェミニンなこう、うん、ラデュレカラーというね、
そうですね、
淡いこう、パステルカラーみたいなイメージでしょうかね。
うん、
それがすごく特徴的なんですよね。
そうなんですよ、百貨店さんとかでね、コーナーには売ってたんですけれども、こうしてこう店舗を構えるというのはですね、はい、今回が初めてということで、パリと京都の出会いをテーマにですね、いわば西洋と東洋がですね、美しく融合している空間とい う、
ような
感じ
です
よね。
はい、すごい市場通りに本当にこう、うん、パリのこうおしゃれな雰囲気がポッとこう現れたという感じ で、
そうですよね、
本当に目を引きますけども、
僕もね、早速ね、話題のお店覗いてきたんですけれども、
行ってきましたか。はい、
まあ女性ばっかりですわ。
そうですよね。もうね、入るのがドキドキしちゃうぐらいのね、
そうなんですよね、
本当にラブリーなファンタジック、はい、
はい、そうなんです。ちょうどね、1階がそのマカロン売り場になってましてね、はい、いろいろなマカロン売ってまして、
ええ、
2階3階が、ティールームといいますか、サロンのような雰囲気になってるんですよね。
サロンドテ、カフェみたいなね、そんな感じですよね。
でね、今回、京都初上陸ということでね、その京都限定の品々もね、あるみたいで、例えば八つ橋の生地をね、ガナッシュに入れた
これ面白いですよね、
八つ橋味のマカロンとかですね、はい、あとは抹茶ですね、抹茶を入れた抹茶味というようなことでね、その京都ならではのものもあるんですけれども、中でもですね、一つトレジャーボックスというね、京都限定の、
は
い、
宝箱
が、うんうん、発売されてまして、これはね、京都で有名な唐紙の和紙の方で、キラ唐町さんという、ね、メーカーがあって、私たちもお店作り手伝いさせていただいたんですけれども、こちらのこうキラ唐町さんの宝箱に入ったマカロンセットが限定5組で売ってるというところですね。
ちょっと今お写真拝見してるんですけど、ね、金色で、
そうなんですよ、
こう草の模様が入ってて、そうなんですね、すっごい眩しい美しさがありますね。この中にカラフルなマカロンが入ってるんですね。
そうなんですよ、この草の模様がね、シノブというね、ちょっとシダみたいな模様なんですけど、18世紀からある版木を使いました、はい、このシノブの柄でキラカラ町さんのトト秋彦さん夫妻がね、デザインされたということで、
キラカラ町さん、そのじゃあ18世紀
そうなんですよ、からのこう版画の木をこう吸って デザインされてるということ
ですね。確かにこうラデュレも、うん、まあ、18世紀のフランスのこうクラシックなデザインっていうのを、うん、まあ、モチーフにしてるので、そこにこう合わせてきたんですね、まさに京都とパリの融合、
融合というところですよね、うん、玄関入って正面にねトレジャーボックスドーンとありますので、ぜひね見ていただけばすぐ分かると思いますけれどもね、まあ、2階3階上がりましても、ね、十分こうゆったりとくつろいでいただけるような、はい、サロンがございましてね、うん、藤田さんも行ってこられましたか。
そうなんですよ、はい、2階のサロンドテのカフェの利用したんですけれども、はい、ちょうど私マカロンと、うん、まあ、コーヒーと、ね、セットでいただきたいなと思って、うんうん、メニューを見てたんですけども、はい、あれこれ単品寿司がないんだなと思ってお店の方に聞いたら、マカロンとシャンパンのセットがおすすめですって言われて、
はい、僕もメニュー見ました。
見ました。だから、ね、コーヒーとマカロンじゃないんですよ。そうですね、シャンパンとマカロンというのが、うん、ラデュレ流。
そうですよね。この2階3階の装飾はね、20世紀から活躍しているフランスの室内装飾家でマドレーヌ・カンタンっていう人がいるんですけどね、はい、カンタンが好んで用いたデザインをモチーフにしてるんですね。うん、
ちょっと復刻みたいな感じなんですよね。そうなんですよ。
ちょうどね、そのラデュレってテーマカラーがライトブルーなんですけれどもね、はい、こちらの京都のイメージのグレーと重ね合わせて、うん、まあパッと見ると七宝柄っていうね、日本の伝統の柄に見えるんですけれども、これフランスのデザインをちょっと踏襲してるという
ところですね。確かにこの照明もちょっとお花の模様にも見えますし、
そうですよね、うん、まあ、それをうまくこう再解釈してるといいますか、そのインテリアのデザインもこう必見というところなんですよね。本当にね、こうマダムがくつろいで楽しんで談話するような、うん、まあ、なんていうんですか、こうサロンですよね。
そうですよね。なんかこう高級感とでもこうポップな雰囲気、うん、っていうのもありますし、
そうです、ね、
なんか写真映えするなと思って
ね、うん、僕もねラデュレのマカロン食べましたけど、大変ね美味しいですね。
美味しいですよね、うん、シャンパンと一緒に。
そうなんです。でね、マカロンタワーがあったりとかね、はいはいはい、いうようなことで、ね、ぜひね男性の方も物おじせずにですね、
物おじしますよね。ちょっとね、するんですけど、
地上通りの五湖町のね西行ったところの南側にありますし、もうすぐ分かりますね。なんとも言えないパステルカラーの綺麗なお店が、これラデュレというお店なんですよね。
そうですよね。もうインテリアの勉強やと思って、うん、ぜひこういったこうね、はい、ラブリーな空間をね味わっていただきたいとも思いますね。
これからますますね、おそらく人気が出ると思いますしね、はい、ちなみにマカロンはね1個標準で300円
ぐらいですね、
はい、なんですけどね、チョコレートをコーティングしたやつとかね、うん、こう生クリームが乗ってるやつとかね、本当にいろいろありますからね。
野村さんも結構甘党なんですね。
そうガツガツは食べないですけどね、ちょっとあればやっぱり美味しいなということで食べますし、あとねテイクアウトのお持ち帰りも箱も袋も綺麗ですしね、お土産にも大変喜ばれるというふうに思いますのでね、京都初上陸ということで、ぜひこのラデュレのマカロンご賞味いただければと思います。
そうですね、はい、ぜひ甘い幸福感を味わいにラデュレ一度行ってみてください。はい、さあ続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。はい、野村さんに質問が届きました、はい、京都のお家に、はい、まあ、よくある怖い表情の人形、うんうん、屋根の上に乗ってるあの人形、はい、あれって一体何ですかという、あ、
なるほど、ね、
こんな質問が届きました。
町屋とかに乗ってるやつですよね。
ありがとうございます、はい、
京町屋にですね、まあ、玄関があるんですが、その玄関の上にですね、何やらその怖い人形のが乗ってるんですね。
乗ってますよね。うん、
閻魔大王のミニチュアみたいな形でですね、
はいはいはいはい、
で材料はね瓦と同じ材料でできてますから、うん、こうダークグレーの色をしてるんですけれども、はい、これね正気さんっていうね、まあ、守り神、家の神さんなんですね。うん、京町屋独特のこう信仰がございましてね、こう正気信仰っていうんですけど、この正気っていうのは金辺に重いで、木っていうのは道みたいな字書くんですけれども、その道の信用のところが9ですね、漢数字の9になる正気っていうことなんですけども、もともとね、これはね唐にいた実在の中国の方のお名前の人物なんですよね。
正気さんという方がいらっしゃったんですか。
そうなんですよ。で、まあ、実際大柄ですごいこわもてのこう絵が伝わってるんですけれども、はい、まあ、そう正気さんという方がいらっしゃって、それがこうミニチュアで人形になっとるんですね、
はい、
うん、でなんでそのミニチュアの人形が日本に来てこう町屋のように飾られとるかという話なんですけどね。そうそうそう、うん、あれはね玄関から入ってくる悪いその運勢とか気をですね、はい、こう睨んで跳ね返すという力があるんですよね、はい、うん、 平安時代の終わりにですね、大臣がいましてですね、でその大臣の娘さんがもう熱出して寝込んでしまって、お医者さん呼んでも薬飲んでも治らないんですね。でとある占い師に見てもらったところ、この玄関から変な気が入ってきてるからこの病にかかってるんだっていう話になって、
いや大変ですね。
そうなんですよ、うん、で玄関にその小元でですね、今日正気さんを置いたところ、はい、まあ、病が治ったというようなところからですね、うん、庶民の間に信仰が広まりまして、こう自分たちの家々にですね、こう正気と呼ばれる閻魔大王のミニチュアみたいなものをこう屋根の上に置いてるというのが、これ、はい、正気さんの始まりなんですね。
魔除けなんですね。
そうなんですよ。
でもこれって、他の地域ではあまり見られない。
そうですね、
京都に特に多いですよね。
京都独特という風に僕も聞いてます、はい。今でもですね、例えばインターネットとかで見ていただければ、正気さん通信販売で売ってるんですけれども、そうですのでね、まあ、別に町屋に限らずですね、はい、自分の家でもですね、玄関の上にちょっと飾って置いておくと、まあ、そういう風な効果があるかもというところなんですけれども、はい、逆にですね、これ町屋の再生ブームの一つのきっかけとなったのが、あるお寺さんがね、まあ、神さんですから、その正気さんってこう解体と同時に捨てられないんですよ、
うんうんうん、
だからお寺に納めるんですけれども、はい、解体したら正気さんを、ある時、まあ、1999年ぐらいからですね、もうたくさんお寺に正気が集まってくるようになりましてね、
あらあら、
うん、
はい、
っていうことは、その正気の数だけ町屋が壊れてるんですね。
そうですね、
そうなんですよ。
そういうことですね。
そうなんですよ。で、これはちょっとペースが速くて尋常じゃないなっていうのに、お寺さん、うんうん、お坊さん気づきましてですね、でそれから、まあ、町屋の再生という団体を立ち上げたのが、まあ、そもそものきっかけにもなったというような話もあるぐらいですね、うん。だからその、まあ、全部が全部ついてるわけじゃないですけれども、はい、その正気さんを供養するお寺があるんですけれども、そこにもわんさかわんさか集まりだしてね、
はい、
今までとは違うペースで町屋が壊されてるなっていうのが、ちょっと一つ気づいたことらしいんです。
あ、そうだったんですね。
だからね、うん、そういう目で見ると案外こう、この質問者の方よく気づいたなっていうぐらいで、うん、目立たないように走路と置いてありますからね。
そうですよ ね、まあ、瓦の色と同じ色なの で、
ね、
まあ、溶け込んでるといえばそうですし、
で、祠に入ってちゃんとしてるやつもありますし、うん、なんか針金で縛り付けになってるようなものもありますし
、
で大から小から、あと雨風にさらされてちょっとなんて形がね、削れてるやつとか、まあ、いろいろあるんですけれども、いずれにしてもこの正気というその神様なんですわ、はい、これはね、うん。で京町屋にはいろいろな神さんが実はいて、例えば日の神様がこう奥戸さん、かまどのところにあったりとかですね、はい、あと弁天さんがこう裏庭にあったりとかいうことで、その京都は、京都というかその神さんはいろいろ役割がありますからね、うん、そういったものだというふうに思いますね。
なるほど、正気さんは守り神ということでした、はい、ありがとうございます、はい、皆様からの質問、この他にもお待ちしております、はい。さあ、そろそろ京都スペースファウンテン、はい、お別れの時間が近づいてまいりました、
はいはい。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番に、451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築、ローバー建築とぜひ検索をお願いします。
はい、お待ちしております。というわけでね、今週はラデュレ京都店がオープンいたしましたという話題をお届けいたしました。京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。